国沢です。
アストミシンゴです。
はい。
はい。はい。
というわけで、2017年、
はい、
1月、
はい、
アニメ新番組全部見てみた件。
来ました。
新前件と略されてるんです、
はい。新前件、いよいよやってまいりました。
はい。来ましたね。
やってまいりましたよ、この季節が。ね、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？見てますか？アニメ見てますか？
ね、見ないと見れませんけど ね。日本語としておかしいですが。
そうですね。
私も愛も変わらず見てるんですよ、どう
も。変わんないね。
ちなみに、前回2016年10月スタートのアニメ新番組、
はい、
期待値ランキング、
はい、
これあくまで期待値ランキングなんですけれども、はい、僕らの期待値ランキングとしてはですね、1位がユーリオンアイス、55ポイント、
うん、
2位が船ワン、42ポイント、
うん、
3位がハイキュー、36ポイント、
はい、
以下、文豪ストレイドックス、3月のライオン、響けユーフォニアム2、うん、ドリフターズ、私が持ててどうすんだ、ガーリッシュナンバー、トゥービーヒーローという順でございましたけれども、いかがでしたでしょうかね。やっぱユーリオンアイスはもう社会現象的な感じになったらいいんじゃないかな。
みんな面白かったですね。まあライオンはまだ終わってませんけど、
はい、
やはり面白いですね。
ユーフォニアムはやっぱり、
よかった。
期待値という意味では、はい、もう分かってるよと、いうところでね、
うん、
そうなんです。このランキングは、アニメの順位ではなくてあくまで期待値、
期待値
でしたね、番組が始まった当初の期待値なんで、はい、ユーフォニアムはいいはいいで知ってるよというところだったんで、まあ、6位だったわけですけれども、まあ、あとはそうですね、ガーリッシュナンバー面白かったな。
よかったですね。
なんかこう語り漏らしたとか補足しておきたいこととかあればこの終わった後で。
ああ、フリップフラッパーズも良かったです。
フリップフラッパーズ、ね、
最後まで見て良かったです、
うん。
もっと女の子キャッキャウフフで行くのかと思ったら結構シリアスな方向行きましたね。
そうですよね。
だから嬉しかったです、僕。
うん、
大変面白かった。
うんうん
ね、
僕は、
うん、
あ、ニャンボをみんな見てくれた。
ああ、見ましたよ。
ニャンボ。
あ、ちらっと見
ました。なかなか良かったじゃないですか。意外と存在も知られてない。
まあね、まあそんな感じですけどね。ミニですからいいんじゃないでしょうか。お子さんのハートを捉えてるんじゃないですか。
はい。
はい。
ね。
イゼッタ良かったですね、あとね。
良かった。よかった、イゼッ
タ。みんなちょっと、そうなんです。期待値ランキングはあんまランクインしてなかったんですけれども。うん、
はい。
アシトミ君がね、結構押してましたよね。
はい。
はい、
絶対ね。
その辺はなぜかっていうのもちょっと1月から始まった新番組も絡めて僕ちょっと機会があったら話したいなと思いますけどね。
ああ、そうですか。
イゼッタと、まあ、あんま1月からのって言ったら、ああ、そういうことかっていうのは皆さんもうピンと来てる人は来てると思うんですけど。
オリジナルアニメでね、あそこまで、ね、
うん、
結構壮大な話でやってましたけど、ね、
面白かった。
面白かった。
はい。
まあ、あとは月曜日のタワワ。
それ見落としてないけど、皆さんなかなか口に出せない感じじゃないですか。
そうだね。
見ましたよ、僕。
僕。
インターネットで動画なんか見ない人が見ましたよ、僕。
あれ、エロいでしょ。
編集長。
エロいよ、ね。
編集長をした通り見ると、あ、この子のこのやり方は確かにそう、男はちょっと勘違いしちゃうわ。
そうですよ。
はい。
あれ良くない？
あれ良くない。
いや、勘違いしていいやつですから、元気出すために毎週月曜日にあげられて
ね、ドリームだもんね。
そうですね、
ドリームだ、男ドリームだったよ、う
ん、そんな2016年の10月の新番組でございました、はい、スタッフの皆さんお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
さあ、そして、このね、期待値ランキングのレギュレーションをちょっと説明しておきますと、はい、今期、まあ、今から申し上げますアニメ作品、テレビアニメ作品を全部見ましてですね、
うん、
現時点で、まあ、1ヶ月、まあ、1月新番始まって今ちょうど 1ヶ月経ちました、はい、1ヶ月経ってこの後面白そうだなと、
はい、
まだまだ見たいぞと思う、うん、アニメの期待値ランキングですので、はい、まあ、アニメ全部の評価ではございません、
そうですね、
あくまでしかも個人的な、うん、 趣向が強い、ね、はい、3人なんですけれども、うん、1位に選んだ作品が20ポイント、はい、2位の作品が19ポイント、うん、3位が18ポイント、うん、以下17、16、15、14とポイントをつけていって、3人の合計値が高い順で総合点が決まっていくと、はい、なので最高が60ポイント、はい、ということになりますが、
過去ありませんね。60はなかった、
過去ありません。50ポイント超えも、はい、ワンクールに1本あるかないか、ね、あぐらいの感じですかね、はい、まあ20ポイントを超えるということは最低でも2人がポイントを入れてるので、うん、まあ一見の価値あり、はい、でまあ30ポイントを超えるとですね、まあ、これはちょっと見といた方がいいんじゃないかっていう作品だと思っていただければなというところでございますが、はいはい、まず、この2017年1月新番組、
はい、
こういう作品が出揃いましたということで読み上げたいと思います、はい、超少年探偵団ネオ
曖昧に第3期
アキバズトリップジアニメーション
ナンバカ第2期
政宗くんのリベンジ
うらら音色町
セイレン
幼女戦記
南鎌倉高校女子自転車部
スクールガールストライカーズアニメーションチャンネル
青のエクソシスト京都浮上王編
昭和元禄落語真珠スケロク再び編
デミちゃんは語りたい
霊剣山 H への資格
風化、
チェインクロニクルヘクセータスの光
スピリットパクト
エルドライブ
ニャンコデイズ
テイルズオブゼステリアザクロス第2期
アイドル事変、
銀魂新シリーズ
リトルウィッチアカデミアテレビシリーズ
戦隊ヒーロースキヤキフォース群馬の平和を願うシーズン
ガブリエルドロップアウト
チルラン2分の1
弱虫ペダルニュージェネレーション
鬼兵
悪化13区観察家
ハンドシェイカ
ー獣フレンズ
ピアシエ私のイタリアン
ワンルーム
小林さんちのメイドラゴン
この素晴らしい世界に祝福を2
カオスチャイルド
スーパーラバーズ第2期
マージナルナンバー4キスから作るビッグバン
クズの本会
中超有世界
リライトセカンドシーズン
闇芝居第4期
戦国鳥獣ギガオツ
グランブルーファンタジージアニメーション
バンドリ
タマポンズ、以上でございます、はい、結構な本数でございましたが
そうですね10月のに比べるとちょっと減ったかな30-40いかないぐらいでしたか、
今カウントしましたらですね、はい、43本。
43本。
ありましたね。
やっぱ多いですね。多いですね。これ少ないと思うのはちょっと方が違ったですね。
これ少ないと思ってる方がおかしいんですね。
で、一応レギュレーションで言うと、はい、10月から始まってるやつとか、年間通してやってるやつは、はい、入れておりませんので、キラキラプリキュアアラモードが2月の5日から始まりましたけれども、ね、それは入っておりません。あとロングライダーズと、ドラゴンの敗者竜の敗者、はい、とかはまだこれから始まるやつなんで入ってません、はい、という感じですけれどもね、はい、以上43本ありましたけれども、うどうでしょう今期のこう傾向としましては。
今回すごい再放送の番組すごいやってないですか。
再放送多い
ね、増えたね。
だから本当この新前言やるためにやっぱどうしても新番組どんどん見ていきたいのに、結局日だまりスケッチ見て
る。日だまりなの。
結局僕たち日だまりスケッチ。
まあ俺も相変わらず美味しいも見ちゃってるからな。
それあるよね。
でも新番組を自動録画する設定にしとくと再放送の新番組も入っちゃうから、あれなんとかしてもらいたいな。
ね、あれなんとかならんかね。僕もオールアウトをね、新しいの見てたら、あれ俺これ見たような気がすると思って話帰って、あ、こっち再放送だったみたいな。
そうそうそう。
なるんですよ。
さあ、というわけで、3人の合計点、
はい、
順位が高かったものから1位から20位まで、
はい、
期待値ランキング結果が出ております。
出ております。
あら、まず、20位から11位まで一気にいっちゃいましょう。
はい、
今期はね、
はい、
割と
まとまりましたか。
まとまりましたね。割と
おお、ばらけなかった。
割とまとまりました。
割とね、
はいはいはい、20位、
はい、
10ポイント、アイドル事変、19位、17ポイント、アキバズトリップ、18位、17ポイント、同じですね、弱虫ペダルニュージェネレーション、17位、18ポイント、カオスチャイルド、16位、20ポイント、 うららメロ町。15位、22ポイント、獣フレンズ。13位、2本あります。23ポイント、リトルウィッチアカデミア、風化。12位、25ポイント、ワンルーム。11位、27ポイント、正宗くんのリベンジ。以上、20位から11位の発表でございました。
なるほど。
あ、そうですか。
アイドル10編、秋バズトリップ、弱虫ペダル、ニュージェネレーション、カオスチャイルド、うらら、迷路町、獣フレーズ、風花、リトルウィッチアカデミア、ワンルーム、正宗くんのリベンジ。
お
ー。さあ、ではまず一人一本ずつ作品をピックしていきたいと思います。はい。足飛先生、紹介したいのはどれでしょう？
いや、僕、うらら迷路町今季すげえ楽しみに来てるんですけど。
そうですか。
はい。
あれです。じゃあもう可愛いもんね、みんなね。
いやもうひたすら可愛い。だその、占い師を目指す、その、15歳かな、15歳以上の女の子しかなれない占い師、うららと呼ばれてる占い師になるために、うんうん、あの、勉強してる女の子たちのお話なんですけど、うんうん、もうその、キララあるあるですけど、うん、まあみんなでジャンプするオープニング。あと、あと、佐藤さんがよく言ってる、あの、柔らかそう。
柔らかそうだね。
みんな柔らかそうっていう。あと、その、一番主人公的ポジションにいるチアっていう女の子がいるんですけど、うん、その子が、あの、山で座ってたんですよね。うん、だから、あの、人に謝るときに頭下げるんじゃなくて、お腹を見せるっていう。あの、
ね、あれね。
フェチ感が爆発してるやつ。そうです。あの、服をめくってお腹を見せるんですよ。
そうなんですよ。
ピッカピカのお腹を見せて。
ちょっとエッチだもんな。
いや、そうです。あれね、もう、あの時間にあれ放送されてたらたまらんですよ。
だどういうのが好きな人におすすめなのかね。
いやもう本当に、それこそもうキララ系も。
キララ系か。
金モザだったりとか、
ね。そうだね。
ごちゆ、ごちゆさだ
とか好き。そうだね。
ああいうのが好きだった人たちはもう間違いないやつ。
うららメロ町、20ポイント、16位でございました。はい、さあ、クニーさんは
僕ね、これはね、ちょっと面白いなと思いましたね。あの、ワンルーム。
おやばい、ワンルームやばいわ。俺もワンルーム大好きだわ。
いろんな意味で、いろんな意味で、あの、面白いと言っています。
ワンルーム、エロいよね。
エロいですね。はい、だから、ある意味これ、味付けがもう、ここまで、濃くなるとこうなるっていう。
ただこれはだから、あの、まずどういう作品かっていうのを紹介しないといけないんですけども。
は
い
ね、まずワンルームという作品はですね、はい、女の子が一人出てくるんです。はい、で、その子が一人喋りで、その男の人と喋ってるというシチュエーションを、まあ、5分アニメで見せるっていうこと、ね。
だから男性キャラクターは出ていないんだけど、語りかけられてる感じです。
は
い、
そうですね。完全視覚。そうですね、うん。そういうことですね。男の視覚でその男の、あの、女の子が来て、なんか喋っている。で、距離が縮まっていくというのを、女性だけが喋っているっていう形のものなんで、うん、まあ、昔で言うとちょっとアニメにもなりましたけど枕の男子とかですか、うん、だからその一人喋りっていうのはドラマ CD とかでよく使われる手法なんですけど、あれを映像化するという、というかするとこうなるんだっていうちょっと驚きはありましたけど、うんうん、そのだから何でしょう、もうちょっとエッチな感じになっちゃうっていうところがね、見ててドキドキしますね。
これもう VR だったら完全に勃起してますね。
まあなりますよね。だから、うん、これだから本当男性の目線で女の子を見てるんで、
そうですね、
もうなんかね、
隣の部屋に引っ越してきた、
そうですね、
っていう体で女の子が、はい、自己紹介に来るところから始まる。
そうですね、あの引っ越してきました、よろしくお願いします。今度大学受験なんです。あ、同じ大学なんですか、うん、あ、
先輩ですね、みたいな。
じゃあ勉強教えてください。はい、あ、お風呂壊れちゃったんでお風呂行きませんか、みたいな話になるんですよ。はいはい、で、これも3人ぐらい女性が出てくるんで、どうも、4話ずつぐらいで、はい、ワンクール、あの、3、はい、3人で、ワンクール、まあ、違う話
です。大事な情報としては、あの、ショートアニメです。
そう、ショートですね。
はい、そう、ショートアニメで、だから、前のクール月曜日のタワワとか見てた人は、マストで見なきゃいけない
ラインだと思いますね。
マストで見てほしい。
だからラブコメで起きること結構、まああるある、
そうね、もう
やり尽くされてるぐらいのあるあるが結構起きるんですよ。はい、はい、断水ね、はいはい、
そうですね。はいはいはい。
起きるんですけど、この、完全主観っていうのと男側のセリフがないっていうのを状況を足すとこんなに新しく見えるんだ、
う
ん、
はい、そうですね、そうですね、俺このパターンでいっぱい作ってほしいな
って思いましたね。僕はもうそう思いましたね、うん、あの辺がだからなんだろう、見てる方も作ってる方も頭のネジを3本くらい緩めておかないとこれついていけないぐらいのね、うん、面白さがありました。
本当に月曜日のタワーワーと同じように癒しのアニメ、
うん、
男の妄想が詰まった、
うん、素晴らしい。
そうですね、だその辺がこうギリギリのところでだから止めてるところがまた立派だと思いますね、うん、
はい、作画素晴らしいです。
綺麗ですね。
だから俺もっとあの女の子との距離の詰め方が、はいはい、あの 緩やかだったら、うん、すげえハマると思うね。
あ、はいはいはい、
いきなり出れてなくてもいい。
そうですね、
はい、私はですね、はい、まあじゃあ語っておきましょうか。リトルウィッチアカデミア、
はい、
13位、はい、ワンルームより下でしたけど、ね、まあまあまあ、でもまあトリガーね、
トリガーさんね、若様絡んでる、名前出てましたから、
はい、まあトリガーはずっと好きだよ、うん、あのテンストっていう人にはちょっと見ていただきたいし、うん、まあ映画でもね上映されてました、あのリトルウィッチアカデミアのテレビアニメシリーズが始まってます、はいはい、うん、で、まあ本当にあの魔法学校の日常みたいな感じなんですけれども、はい、うん、割となんかこう、アニメ的な、まあ吉成さんお得意の、なんかこう、アニメ、ならではのケレン味というか、特にトリガーの作品っていうのは、すごくぬるぬる動く系ではなくて、うん、デフォルメしてね、あのキャラクターだけじゃなくて動きも、
うん、っていうような
、ああいうアニメーションの動き見てるだけでもなんかすごく他のアニメにない要素っていうのがいっぱいあって、僕は好きだったのはですね、まあ、主人公の女の子はほうき乗れないっていうので、はい、でもなんかレースに出なきゃいけないというので、うん、そのレースに出場するだけの回があるんですけれども、うん、まあなんかそういう一個本当に小さいフックだけで割と1話走り切る、うん、でその中にもやっぱり疾走感があったりとか、まあキャラクターが立ってたりとかっていうのもあって、まあ本当に他であんまり見られないアニメになってるかなっていう気がしますんでね、まあ天元突破グレンラガンとか、はいはい、パンティ&ストッキングウィズガーターベルトとか、うん、見てた方はもう絶対に見ていただきたい作品かなと思いますね、はい、さあ他あもうおかわりあります、どれか喋っときたい、
あ予想以上にちょっと期待値としては低かった、うん、でもこれはもう分かってるからっていう感じだったのかなと思ったら、うん、弱ペダですか、
弱ペダね、
うん、弱ペダさすがに見ると、うん、おうって思いました、
なりますね、
ただこのパこのタイやっぱタイミングっていうのもあると思うんですよ、もうさすがに今期もだ鎌倉高校の女の子が自転車乗ってるんで、はい、その前にも ロングライダーやってましたから、また自転車かよっていうのも多分あったのかもしれませんね、
ありました今、うん、ちょっとねランク外でしたけど3人ともポイント入れてる作品が2つ20位から外れてるんですけど、
お
南鎌倉高校女子自転車が3人で8ポイント、
はいはいはいはい、
3人ともでも
入れてるんですよ、
すごいすごいことだよ、あとバンドリーが6ポイント、
はいはいはい
そうなんですけれどもね、まあ弱虫ペダル、うん、そうですね17ポイントということでございました、
はい、
あ僕ねあとね獣フレンズちょっと、ね、見てもらいたい、
あ見ましたよこれ、
そう獣フレンズすごくないあれ
どうすごいですか編集長的に、
まず、
う
ん、世界が小さい、
あはいはいはい、
その、
うん、
いや全然知らない大きい世界なんだけど、うん、キャラクターがまずあんま出てこない、
うん、そうですね、
でそれでに、まあ、いわゆる30分アニメなの、
はい、なんか、ね、30分っていうのは僕も驚きました、
これで30分あるんだと、
うん、
で特に1話とかは1話とかってあれだよね、まず自分が何の動物かはよく分から
ない、
まあ、動物の擬人化なものなんですけど、うん、
自分が今何の動物としてこの世界にいるのかよく分かってなくて、でなんか、ね、よくしてくれてる動物と一緒に図書館に行くっていう、はい、なんかお話なん
ですか自分が何の動物か調べる、
まあ、何なんだこれ、
図書館っていうのがあるらしいから行ってごらんっていうので行ってみたいという場所がわからない
で、道中もそのいろんなまあ美少女化したような野生の動物たちがあっていろんな話聞いて、
まあ、戦ったりとかねするんですけど、まあ本当にシンプルな作品で、で A パートの終わりにですね、なんか実写映像がいきなり入り込んできて、
はいはいはい、
アイキャッチです、ね、
動物園のなんか飼育員さんが動物についてなんか語ってくれてるんですよ、
この動物は
出てくる動物の特徴について、うん、はい、なんだこのアニメ
すごいですね、
なんだこのアニメ、めちゃめちゃ可愛いし、なんか見たことない感覚になるんで、
ね、深読みしようとしたらあれそのサバアフリカのサバンナっぽいんですけど、うん、SF 仕立てでもあるんですよね、うん、どうもこれいわゆるサファリパークみたいになって人間文明のところにあったような機材がいっぱい起こってたり使えたりするんですよ、
なんかちょっと見逃せないなこれから
も、これどうなんだろうっていう意味でもこれ面白いですよね、
あ、翔平先生はありますか？
獣フレンズ、僕も獣フレンズ好きで見てて、はいはい、最近ツイッターで見た、うん、あ、獣フレンズいいなって思ったエピソードが、なんだっけな、バス、
うん、
が走ってた、本当はバス走ってたんだけど、今そのバスが動かないから、うん、ちょっとあの動かせるようにしようって言って、うん、みんなでまあそのバス組み立てたりとか、うん、あと電池が切れてるから電池充電しに行こうって、うん、でバス動かした時にそのサーバル、うん、サーバルちゃんが、うん、あの一瞬バスに引かれるって描写があったんですよ、うん、誰かアクセル無意識で踏んで、でその時にあの収録した時には、うん、まああの可愛らしい声で、うん、うわっ、うん、聞かれ方だったらしいんですけど、うん、そのまあ音響監督さんだから演出家の方だとかが、うん、あのもうちょいリアルな感じでお願いします、その本当にあの思いがけず本当にお腹にグーパンされたような感じのリアルな感じでうっ、ん、っていうのにしてくださいって結果ああなったってい
う、あなるほど、
リアルな声、
いや、面白い。
すごい好き
ですね。いいですね。まあ、そういったところで注目作品でございました。はい、以上、20位から11位。
はい。
では、続いて、10位から6位の発表です。はい、まあ、もう20ポイント超えてるんでね、すでに、はい。結構今回平均点高いんです、
高いですね。
11位、あ、10位、29ポイント。ガブリエルドロップアウト。9位、30ポイント。もう30ポイントです。セイレン。
はい、はい、何の笑
い、はい、何の笑い、いやいやすいません失礼しました。8位、
35ポイントデミちゃんは語りたい。7位、36ポイント1ポイント差、小林さんちのメイドラゴン。6位、37ポイントまた1ポイントです、うん、この素晴らしい世界に祝福を2第2期ということで、
おー、
はい、まずガブリエルドロップアウト、これどんな作品か魅力、足止め先生お願いします。
はい、あのですね、まあ、展開に、まあ、まあ、天使の学校みたいなのがありまして、うん、まあ、そこで首席で卒業した、まあ、天使の子が、まあ、地上に降りてきて、まあ、いろんな奉仕活動をしたりとか、まあ、そういうことをしてたんですが、ある時その確かパソコン買ったのかな、うん、パソコン買って、そこで、まあ、ネットゲームというものがあるという存在を知って、うんうんうん、ね、ネットゲームをやって、まあ、いろんな人の、まあ、ヒーラー、まあ、回復役として、うん、まあ、自分は奉仕する側だからということで、うん、いろんな人にも奉仕活動してたら、うん、あのマジックポイントがなくなって、うん、あの回復魔法が使えなくなって、うん、あ、やべ、このままだと奉仕ができなくなると思って、あの確か課金するんですよ。
そうそうそう、う
ん、それが引き金となって、うん、とんでもない堕天使になるっていう感じで、もう地上でもう本当にニート、引きこもりニートみたいな生活。
うん、
だから
普通に見たら日常にいる可愛い女の子なんだけど、本当は天使だったっていうこと。
元首席天使が、あのすごい真面目に、地上で真面目に学校に通っている悪魔と友達になったりとかして、まあその学校にもまあ天使だったり悪魔だったり、地上でその身分を隠して生活している子たちとかがいて、その子たちとのまあその本当ちょっと日常なんだけど非日常なやりとりみたいな作品ですね、ガブリエル・ドロップアウト。
はい、以上が10位、ガブリエルドロップアウト29ポイントでございました。はい、9位、30ポイント、セイレン。うん、これ私から説明させていただきますと、まああの君キス、
はい、
そして天神、
はい、
です
、はい、まあ、アニメの、まあ、ギャルゲー、ゲームでしたよ。
はい、まあそこを あれを作ってた方が新たにやったプロジェクトですね。そうです、
もう実装だからアニメになった時にちょっとかなり違う、もうちょっとラブロマンス寄りになってたんですけど、はい、いわゆる我々が天神システム、
天神
システムを確立しましたね。
まあ、要は、大勢の女の子と、その、恋愛フラグが立った時に、はい、メインの女の子を決めて、はい、ワンクール走り抜けるとかじゃなくて、1キャラにつき4話ぐらいとか、
終わる。
で完結して、ね、また5話目から何事もなかったかのようにリセットして始まるという。
は
い、
それは甘神やったんですよね。
これ甘神が作ったシステムなんですよ。
はい、先ほど言ったワンルームもそれに近いんですよ、ね。
そう、あれ甘神システムですから、そういう意味では偉大なね、
偉大ですよ、
偉大な功績を残した、うん、まあシステムなわけです。うん、それで、今期精錬という、ね。はい。まあ精錬、潔白の精錬とは言いつつも、はい、まあ本当スケベな体な女子高生が出てきて、とにかく俺のことを好きになってくれるっていう、もうたまらないアニメです。
すごいですよね。
はい、完璧です。
うん、思春期のなんか男の子のその妄想っぷりたりは、うん、いいですよね、あれ。
そうなんですね。ぜひ見ていただければ。
見ていただきたい。
8位35ポイント、デミちゃんは語りたい、はい、じゃあこれクニーさんお願いします。
これはですねデミちゃんとアジンっていうのがありまして、まあ、前期アジンというのがありましたね、はい、まあ、人ではない人っていうのが、うん、この作品ではやはり社会的にもうたくさんいて、ただやっぱ人と違うのでそれどうするかっていうのをこれは結構真面目に設定としては落とし込んでいる作品ですね。まあ、そのアジンになっている分かっている高校生の女の子がいまして、普通に学校に入学してきて、そのアジンにすごく興味を持っている、研究をしたい、話を聞きたいと思っている学校の先生が主人公なんです、うん、これがこの作品の新しいところだと思います、
うん、確かに。
話を聞くとやはりいわゆるその社会的マイノリティの立ち位置にいる子たちなので、はい、結構悩みを持っているようだっていうのに彼が気がついて、いろいろ自分のその生物の準備室の教室で話を聞く、語りたい子たちがやっぱり語りたいんだっていうのをもっと語ってくれ、聞くから、俺も語りたいからっていう話ですね。
まあ全体としてはそのコメディ作品、
ね、そうですね、コメディの味付けをしております、
はい、かわいいよね。
かわいいですね。
そうなんですよね。またそのみんな純粋に先生のことを信頼してたりとか、はい、中にはちょっと本当に好意を持ってて、うん、一緒にデートとかする、うんうんうん、まあ、確かデュラハンの子がデートしました、は
い、デュラハンの子かわいいよね。
かわいい、うん、ただデートするとき頭だけでしたね、うん、体は家で
踊るわ。それ殺人鬼だよね頭だけでデートしてるとかおかしいよ。それカオスチャイルド案件なんじゃないかと。
その辺がだから新しさとしてはその主人公というかいわゆるハーレムものになるんでしょうけど、うん、その理路整然とそういったものを見ている大人の男っていうのが非常にいいですね、うん、これを諏訪部さんが演じておられますので、
は
い、柔軟取り混ぜたお芝居がまた素晴らしいです、
うん、デミちゃんは語りたい、はい、35ポイントでございました。そして7位36ポイント小林さんちのメイドラゴン、足止先生お願いします。
これはですね、もうごく普通に働いている、まあ、女の人、うん、ですね、まあ、もちろん、まあ、20代後半ぐらいの方でしょうけど、うん、その方の家に突然そのメイド服を着た女の子がご奉仕いたしますって言って突然来ると、
うん、
でどうやら話に聞くとお酒で酔って記憶をなくしてたんだけど、どうやらこの子とちょっと前に話してうちに来なって言ったらしいっていうわけがあってでしかも何やらこの子の正体はドラゴンだと、
うん、
だ本当にちょっと ちょっと現実離れしてる話ではあるんですけど、うん、
またドラゴンがリアルなんだよね、絵的に、
うんうん、人間の姿とドラゴンの姿があって、うんうん、ドラゴンの姿は本当にもう体長20メートルぐらいあるぐらいの、うん、まずのドラゴン、
あれはすごいよね、
と一緒に奇妙な共同生活を
出た、俺らの大好きな奇妙な共同生活
、ね、キーワード出ました。
はい、小林さんちのメイドラゴン、はい、まあコメディタッチな、
うん、で今日
アニメーションですね。
まあ今日アニですよ。
さすがに動きという意味でもいい
です。タッチがちょっと最初に出た時ちょっと日常がフラッシュバックしていった、
うん、確かにね、はい、まあ、京都アニメーションの最新作ということでも大注目作品でございます、
はい、
6位37ポイント。これはもう本当に1ポイント差がずっと並んだんですけども、この素晴らしい世界に祝福を第2期。
はい、
ということで、まあ第1期目もまあ素晴らしかったんで、はい、期待値ランキング的にはどうなのと思いましたが、やっぱり6位に入り込んでいました
。
足止め先生お願いします。
はい、まあ去年の頭に放送されていた、この素晴らしい世界に祝福をの第2期ではあるんですけども、まあ新たにダクネスが実は、点々点っていう設定も明らかになったりとか、うんうんうん、でやっぱりギャグのテンポ
が
素晴らしいですよね。
うん、
あとその流行りのワードを取り入れる速さとかも結構、うん、
確かに
ダクネスがクッコだって言ってました。
言ってましたね。
クッコが流行ってるって分かった上でじゃないと出てこない単語だなって。
そうだね。だからスタッフさんもすごい楽しく作ってんだろうなっていうのは伝わってきますよね。なんかそんなこと読み取る必要ないんだけど。面白い作品ですね。
またその絵もある程度その許せる程度に崩して描いたりとかしてスピード感が出てて、だから人によってはもう作画崩壊ってネタにしてたりするんですけど、それはやっぱりその顔芸とかそういうのの一部だったりとかするので、うんうん、これ非常に楽しく見てられるギャグ作品ですよね。
そうですね、
はい、
相変わらずのクオリティでこの素晴らしい世界に祝福を第2期が6位37ポイントでございました。以上10位から6位の発表でございました。それでは続いてトップ5を発表していきたいと思います。
質量と文字数。
さあ、2017年1月アニメ新番組全部見てみた件、いよいよ上位5つの作品。
はい、
よ
いですね。
まあ、こっからはですね、この熱量と文字数見てる人は全員見てもらいたいなっていう作品になっていくとかと思いますけれども、6位がこの素晴らしい世界に祝福の第2期で37ポイントでございました。はい、第5位。38ポイント。
うわぁ、拮抗してんな。
ですね。
1ポイント差です。
そうですね。大差ついてないってことですね。
こんなにね、はい、大差ついてないということで、こちらが38ポイントで、アッカ。これが、そうですね、アッカはフルタイトルなんだったっけ？
アッカ13区観察家です。
アッカ13区観察家、はい。そうです。まあ、小野夏目さん原作の、
そうですね、まあ、ちょっとリストランテパラディーゾの方ですね。
そうですね、原作は基本的にあの方はコミックスでは割とこうポリスを扱ったりとか、はい、ちょっとその裏社会を扱ったりとか、はい、まあ、男のなんかそういうハードボイルドな世界っていうのを描くのがお好きな方で、はい、まあ、その作品のうちの一つなんですけども、まあ、アッカというね、まあ、組織がありまして、はい、まあ、その地方にもいろいろね、そういうやってる組織があるんですけれども、うん、その地方にこう監視に行く、どうちゃんと仕事してるかって監視に行くのが、まあ、監視課で、そこに集う人たち、うん、まあ、アッカのこの監視課がなくなるっていうところから話はスタートするんですけど、はい、まあ、ちょっと悪さを見つけて、うん、なんかこう、なくならなかったよっていうところから始まるストーリーでございますけれども、くんにさん、この作品の魅力をお願いします。
これ面白いと思いましたね。だからこれ、男のハードボイルドでもあるんですけど、1話完結でうんぬんっていうことでもないんですよね。そこが面白いと思ったんです。このアッカっていうのが、いろんな国が集まって統合して、一つになりましょうよっていうんで、何十年か来た。平和にやってきた。で、平和になったんで、観察家なんかいらないじゃんっていう話から始まるんですよ。でもどうも話をいろいろ複合的に見ていくと、一枚はなってない、この共同体は、うん、っていう風になると、現代に置き換えると、ユーロもどうなのとかっていう話になってくる、うん。あれに近いんですよね。
確かに。だからユーロ的なイメージ。
ユーロ的なイメージですよね。で、どうもそこに入ってる主人公がこう観察で、やっぱり腕が立つんですけども、どうもその共同体の中でクーデターっていうキーワードがちょいちょい出てくる。
そうですね。
で、これが地方都市で起こっている小さないざこざなのか、それとも国家自体、その共同体自体が全部転覆するようなものなのかっていうのが同時に動いていくんですよ。で、それを見ているこのワクワク感っていうのもありますね。それも1話からチラチラ見えてくるんで、そのトップにいる人たちがどういろいろなことを考えてるし、やっぱ派閥ができてるんで、
そうなんだよね。
これも作品やっぱ素晴らしい。その派閥っていうのもちゃんと描いてるところですね。
だからちょっと政治的なね、
政治の匂いがしますね。
動きもあったりとか、はい、面白いです。
大人の干渉に耐えうるお話だと思います。
またなんかこうタバコが超高級品っていう世界になって
る、はい、あの設定も面白いですね。
で、もらいタバコのみたいなこう異名があったりとか面白いです
ね。面白いですよね。
人間の相関図とかが好きな人はこの作品好きそうですよね。
そう、
細かい。
まあね、全然違う作品なんですけども、はいはい、ガンスリンガーガールとかをちゃんと漫画で追ってた人とかは割と好きだと思います。その裏の人間関係とかも行間があってすごい、はい、この人何のために動いてんだろうとかっていうことも、まあ、読みやすいかなと思いますんでね。アッカ13区観察家、は
い、
ぜひね、東京 MX 火曜日23時からやってます。
はい、
以上が5位、38ポイントでございました。
うん、
4位 !40 ポイント入りました。
おー、40!
40台入りました。4位で幼女戦記、
おー、
幼女戦記入りました。
ね、
はい、まあこれはやっぱり国さんですかね。
はい、もう国案件でしょうな。ね、
どっちかというと、幼女と戦記の戦記寄りの人ですからね、国さんね。
僕はね、そうでしたね。だから、これも、前期でやると、週末のイゼッタっていうのがあったじゃないですか。
そうですね、
なぜ国案件になるのかというと、こういうことなんですよ。
通世感
ですね。そうですね。もう完全なミリタリー寄りなんですね、絵面としては。だから、いわゆるキービジュアルっていうものがどうしても、悪い意味では同じになっちゃうんです。うん、そうすると味付けどこでするのかっていうと、男が戦場に行くのでは なく若い女の子が立つ。でもそこで、認められるには特殊な能力を持っていないとなるわけがないって話になる。うん、イゼッタだから魔法使いでしたね。はい、で、幼女戦記の場合もやはり絵を見ると空を飛んでたりするんで、うん、やっぱり魔法使いなんですよ、うん。設定としてはちょっとその科学的に魔法をというようなことだったらしいんですが、うんただこれ、幼女戦記、その味付けのラインでいくと、だからイゼッタよりも、態度に来るより幼女ですから、うん、どうなのそれはという方で、多分見てない人も多いと思うんです、多分。うんうん、でもこれね、2話から見ても多分面白いと思います。そう、
びっくりしました。2話、
多分だから2話からなんですよ。
別のアニメ再生した
ら。そうです、僕もそう思いました。だからどうしてもシリーズ構成としては完璧な出来なんですね。はい、キービジュアルを見せて、次からちょっと設定が出てくる。設定が出てくると、これ新しいなと思いましたら、幼女と思っていた子が実は現代の日本のものすごいバリバリな合理的なものを考えるビジネスマンだったってことがわかるんですよ。で、リストラした人事家だったので、リストラした男が逆恨みで、電車のホームにその主人公を落っことしたところから始まるんですね。で、それが転生をするというか神の力ってのが出てきまして、うん、でも主人公は合理的な男ですから、神様なんか信じてないっていうのを神とやり取りするんです。そうすると神様みたいなものが、そういうところに行けば神に祈るということもわかるだろうっていうんで戦場に落とすんです。それがまあ、第二次世界大戦にそっくりなんだけど、どうもそのドイツではないんだけど、いやでも第二次世界大戦の時のドイツっぽいんだけど名前が違うしって主人公は気がつくんですが、その中で転生して幼女であるっていうところで、まあでも合理的に考えますから、ここでだから成り上がっていけば安全なところで俺は暮らしができるはずだっていうんで、いろいろな策略を巡らすんですが、うまくいったりいかなかったりっていうお話なんです。
でも軍人としてもね、合理的な考え方
で戦う、
なんかなかなか面白い幼女、
面白いですね。だから旗の普通の兵士から見ると、まあ、小さい女の子に自分の娘に見えるのに恐ろしく頭が切れる化け物っていうふうに言われるわけですよ、っていうところが面白いなと思いましたね。
そうですね、
はい。
アストミ先生はいかがでしょうか。
僕はあれ敵軍かな、敵軍にその一応奇襲をかけようっていう部下が言うんですけど、うん、戦時法で、はい、突然奇襲をかけるのはちょっと法律違反だと、うん、だから一回攻撃しますよって宣言をしてから攻撃しないといけないってことを言って、うんうんうん、でそれを守るために普通のもう幼女ボイスで、うん、今から攻撃しますって言った後によし、これでもう法律のあれは果たした。でそれを周りからすごい本当にただの子供のいたずらにしか聞こえませんって褒められてるんだけど、えちょっと切れてるっていう描写がすごい面白い。
あー、細かいとこ見てんなー、すげーな。
確かに子供のいたずらにしか聞こえないように言ってるんだろうけど、ちょっとイラついてる感じとかが、
俺も普通に戦闘シーン好きだわ。
あそこで
面白い、
面白いですね、
うん、あこういう感じなんだっていうのがね、
絵力からもすごい、
そうですね。
本当な研究家としては、編集長にも細かいところを見ていただきたい。
はい。
偉い人と喋るときに、図書館のシーンがあるんですよ。はいはい、本並んでるんです。あれ、いわば異世界の話なんで、
そうですね、
本が何かわからないんですけど、はい、本をよく見ると、よく取り出すんで、はい、必ず本の下の方の背拍子がちょっと潰れるんですよ。
はいはいはい。
この作品、それ書いてる。俺泣いてしまいました。
誰がわかるんだ
これと思って。
それは本棚の本研究家だよね。本棚じゃなくて、もうもはや。
すごかった。
でもそういうディテールすごい
よ。そう、だからそこまでこだわってるんで、戦闘シーンもすごくないわけがないんですよ。
クビーさん久しぶりにバカだなと思いました、
ね。そう、それ聞いた後、いろんなアニメの背拍子見ちゃう
な。ね
ちょっと怖いな。
はい。4位、40ポイント、幼女戦記でございました。
はい。
3
位。お
44ポイント。
うん。
お昭和元禄落語真珠。
お
スケロク再び編。
お
いや、僕ね。
これはね、やっぱ編集長に語っていただかないと。
いや、そうは言ってもこれ、期待値ランキングなんで。うん、
あはいはい。
僕、割と控えめに点数つけました。
おお、なるほど。
でもまあ、お二人も評価してくださったんですよ。
いや、でもやっぱ見るとね、うん、やっぱすご、まあ、第一期もすごかったですから、
はい、はい。
まあ、あそこででもお話としてはあそこで完結、第一期で完結し、うん、終わりですよ、ここアニメはって言われても、僕はもう、十分納得のいく終わり方だったんですよ。うんうん、それが続く ってなるとどういう風になるんだろうと言ったらね、あの第一期の最初に出てきたあの与太郎、
うん、
あいつの話だと。
そうなんです
よ、ね。やっぱりググッと上がりましたよね。
まあなので第一期はどっちかというとこうあの石田彰さんが主人公みたいなね、はいはいはい、ちょっと昔の話で、
うん、
でそれがですね、まあ今はそのお弟子さんにあたる関智一さんが今主人公、
はい、
まあ与太郎が主人公になっていて、うん、でその小林優さん演じる小夏と、はいはい、まあちょっといい仲になって、新しい生活を続けていくというところなんですが、なんかこう血のつながりのない人たちが本当の家族になっていくっていうような物語であり、また大人たちが主人公なんで、割とこう今のアニメシーンにないような、
そうですね、
まあ深い人間関係というか絆とかね、まああとその落語シーンはもうもちろんあの素晴らしいです。でこれはあの特に絵との愛っていうのは、ね、非常に難しいと思うんですけれども、まあそこを演者さんが、まあ特にあの山寺宏一さん、石田彰さん、そして関智一さんといったあたりがですね、まあ絵の動きとうまく融合しながらも落語として不自然のない落語を演じてらっしゃるということで、まあかなりもうみんなキャリアハイの仕事なんじゃないかっていうぐらいすごいシーンになってます。まあ、あとは音楽も素晴らしいし、演出的にもまあ見どころもたくさんあるところなんですけど、まあなんかね、おそらく歌舞伎座だと思われるようなところで、まあ八雲師匠、年を取った、あの、石田彰さんがですね、まあ落語をやるんですよね。で、その時に、コンコンコン、ちょいと、ちょんちょいって、戸を叩くシーンがあるんですけれども、その戸を叩く時の、扇子を持ってる右手の方じゃなくて、戸を叩いてる左手の手首の返し、すごかったです。うーわと思いました。びっくりしました。しかも引きの絵なんだよ。割と。
はいはいはい、はい。
引きの絵で、あの、八雲師匠が戸を叩いてるんだけど、それでもちゃんとわかるようになってたのは、すげえなって思いましたね。
そこに気がついた編集長も頭悪いなって
思いました。いやいや、あれは
すごいですね。
いや、でもなんか、この作品見てると、ちょっと細かいとこ見ちゃう癖みたいな、ちょっとつきがちなところがあって、僕も、確かに、八雲師匠が、袖から高座に上がるときに、端の木の板を踏みしめたときに、ちょっときしんだ。ここはもう、やっぱ、昔からある劇場だから、
そうそうそう。
だから、こういうね、きしみとかがあるのかなとか、ちょっと見ちゃったんですよね、やっぱり。
そうなんですよね。なんていうか、こう、落語もそうなんですけど、なんかこのアニメは特別そのキャラクターの作画が細かいとか、シワがすごいよく出てるとか、髪の毛が本当一本一本とかじゃないんです。
違いますね。
本当アニメの絵なんですけど、なんかこう美術とか演出とかその音響っていう意味で、そういうクオリティの中に一個仕事するだけですごい大きな情報になるじゃないですか。その手首を返すとか、きしみの音を入れるとかが逆に立ってくるっていうかね。だからなんか一個一個の演出が意味を持って伝わってくるっていう意味で、すごくシンプルで、シンプルに難しいことをやっているっていうのを感じるんでね。なんか本当に見応えのある大人の作品だなっていう感じしますよね。昭和元禄落語心中第3位、44ポイントでございました。第2位、47ポイント。
おぉ、47。
47ですよ。
47か。おぉ。
鬼兵。
おぉ、鬼兵か。
鬼兵47ポイントありました。3人ともね、やっぱ仲良くポイント入ってます。
そうなんですね。
まあ池波正太郎原作の鬼兵ハンカチ王、はい、まあこれのアニメ化ということで、はい、まあ放映前は、割と宇多田ヒカルさんがキービジュアルをね、ツイッターで叩いて問題になったりだとか、
あ、そんなことあった
んですか？あったんです。いろいろあった
んです。ヒカルダメだな、そんなこと
して。鬼兵ハンカチ王、アニメで嘘だろ、これ、なしだろっていうふうに言われてたんです
が、まあ、それだけ愛されてるものですからね。
はい、大変面白い作品でしたけど、はい、足止め先生はどうご覧になってるんですか、鬼兵。
いや、本当に、まあさっきの昭和芸能からご質問したんですけど、本当に大人な作品だなと。い
や、そうだよね、大人作品だよね。
で、まあその第1話で、その、まあその、とまあ、泥棒として、まあちょっと、泥棒稼業をしていたと、まあその、平蔵の仲間になるところから始まったりとか、あとまあその伝説的に、その、江戸で語り継がれている怪盗の話だったりとか、いろんな、まあしかも1話完結だから見やすいですし、あと、やっぱり、声いいな。
声
聞くと。
こいいわ、鬼兵超かっこいいわ。
金融さんはね、すごい、
すごいわ。
すごいですよね。シンプル
に。すごいわ。まあ僕はこれ読売新聞で一本連載してるところで紹介させてもらいまして、春日太一さんっていうね、まあ時代劇研究家がいらっしゃいます。先日ドラマ鬼平犯科帳ができるまでっていう、まあ本を文庫で出版なさいまして、でまあそれをちょっと新聞で紹介するときに引用させてもらったんですけど、池波正太郎作品っていうのは1960年代から2010年代までずっと映像化されている、本当にケウナというか唯一の作家さんなんですね。まあ確かに藤沢周平、司馬遼太郎、山田風太郎とか、海音寺長五郎、いろんな歴史小説家、時代小説家いるんですけど、やっぱある特定の時代に映像化されるだけにとどまる、けどこれだけ50年にわたって映像化されている作家っていうのはなぜ池波正太郎だけなのかっていうので、まあいろんな方にインタビューをされた、まあ本なんですね。で、その春日さんが言ってたのは、池波正太郎の原作っていうのは行間があるんだと。つまり、心理描写とか、その後、その人がどうしたのかとか、ベタッと書かないで、情報に余白をわざと作ってると。で、池波正太郎が映像化するときに、池波正太郎作品を映像化するときに、その1時間なら1時間、30分なら30分のドラマとかアニメにするときに、脚本家がその行間を埋めるということを許容してくれる原作なんだと。いう意味で、一番最初の鬼平のシリーズ、鬼平犯科帳のシリーズっていうのはちょっとピカレスクロマン的な、ダンディズムの鬼平だったのに比べて、80年代から始まる吉右衛門バージョンの鬼平っていうのは、まあ、本当に正義の味方的な感じだったんですけれども、まあ、今回の鬼平はそういう意味では初期鬼平に近いというか、やっぱり公の、お上の正義と悪っていう考え方じゃなくて、俺が思う正義と悪っていうのを追求している公安休暇みたいな感じの、まあそういう意味では割とこう、攻殻機動隊とか、ジョーカーゲームとか好きだった人は割と、好きなんじゃないかなと思える作品で、まあ鬼兵がなんかそういう秘密の闇社会を暗躍するチームのリーダーみたいな感じで、なんかいろんな事件を解決していくし、悪人まで自分の身内にしていくっていうような手段を選ばない、なんか俺の正義っていうのを貫くという、まあだからお上が腐っている時代に自分の正義っていうものを通すような感じの、まあちょっと暗いヒーローものみたいな、
まあそうですね、
という感じですかね。
はい、
国さん的にはあとは魅力的なところっていうのはどう？
これ僕だから魅力というか、それを聞いたアニメになると聞いた時に、そのちょっとか春日さんとも一回こういうの話したいなと僕思ってるんですけど、やっぱりその現代でその時代劇っていうのをどういう風にしていくかって考えて、僕はちょんまげ問題っていうのは大きいところだと思うんですよ。だから今回の鬼兵ってどういう風にするんだと思ったら、鬼兵の頭ちょんまげじゃないんですよ、っていうところで、その吉右衛門さんとか入っている人たちはそれないよっていう、多分なったんでしょうと思いましたけど、その辺がね、やっぱ新しいとそのまま言っていいのかどうか分かりませんけど、面白いと思いましたし、やはり僕らの世代で言うと、やっぱフジテレビ版の中村さんの鬼兵のイメージが大変大きいので、あれはやっぱり1時間番組だから、本編が45分くらいありますんで、結構やっぱ見応えはあるんですよね。僕も好きで見てたんで、それはでもアニメで45分毎週っていうのはありえない、ほぼありえないんで、25分ってなるとどういう風に切っていくのかなっていう形だと、やはりその当初のピカレスクロマンのようになっているっていう話を聞くと、合点がいくっていう形には思いましたよね。
あと僕思ったのはね、やっぱ時代劇って、もう撮れるスタッフもそんなの生き残ってないんですよ、
多分もうそうだと思います。
で、実写のドラマだと、スタジオとかもそんなになくなってるし、
オープンセットだってもう。
セットもないでしょ。で、美術もまたゼロから作んなきゃいけない。で、メイクも大変。っていうことを考えると、実写ドラマで時代劇を作るにはめちゃくちゃお金と時間がかかるんですけど、
レギュラーで放送してるの最近記憶ない
な。ないでしょ。
年末特番あったりとか。
それがもう長いんで、ノウハウとしても残っていないっていう風になると、さすがにもう時代劇が人気がないから撮れないっていうことではなくて、もうコストパフォーマンスという意味では元が撮れないっていうところに来ちゃったってところあると、
若い人が継承していないっていう、まあカメラワークもしかり盾もしかりなんですけど、そういう意味でアニメにしかもう時代劇の可能性ない
っていうのは編集長おっしゃってたんで、僕もそれはこの鬼編見ても思いました。アニメってありなんじゃねっていうのありましたね。
だから、昭和元禄落語真珠もそうなんですけど、はい、実際にあの時代のような感じを実写でやろうと思うとかなり難しいんですけど、はいはい、まあ、アニメだったら美術とか背景っていうのはある程度もう自由にコントロールできるんで、まあ、そういう意味ではしかもそれをかっこよく見せたっていうことがなんか偉大なことだと思うんですけど、なんかやっぱ時代劇かっこいいって思わせてくれるって大事なことだと思うんで、サムライチャンプルの時とかも結構かっこいいっていうの
がありましたけどね。
なんか、時代劇ってやっぱかっこいいものなんだっていうのを思わせてくれるだけでもすごい作品
ありましたね。だから武器云々としても、やっぱ日本刀を使ったチャンバラアクションってのは僕はやっぱりかっこいいと思うんですよ。で、やっぱりそれ時代劇があって、この番組でも春日さんおっしゃってましたよ、うん、ガンダムを見た時にあれは時代劇の建物っていうのを僕は合点がいくわけですよ、うん、やっぱ刀でチャンバラをやり合う、でそれがロボットが、ロボットってもあれもある意味擬人化ですから、はい、あの兵隊の、ね、メタファーみたいなところありますから、それを今度は美少女が今度持って主人公を守るっていう形になってくるんで、うん、そうするとね、あの武器の味付けっていう形でチャンバラっていうのは少なくなるんで、刀同士で戦わなくなるんで、うん、っていう風になってくると、そうするとまた一周回って今度男が今度は武器として日本刀を持ってっていうアクションは、アニメだったらもっと出てくるんじゃない、うん、で、今度はあの時代劇見てない人は、これガンダムじゃんって言っていいと思うんですよ、うん。ガンダムが人間でやってるだけじゃんってなっても、僕は全然あると思いますねっていうふうには思わせて、
なるほどね、
思いましたね。
ガンダムの比喩としての鬼兵。
もう今度そう、逆にそうなるっていう。
擬人化。ガンダム擬人化。
うん、ガンダム擬人化。
まあでもそういう意味でもいろんな可能性を感じさせてくれた。
ありましたね。
ので、まだまだ楽しみですね、
うん、楽しみですね、俺。
2位、47ポイント、鬼兵でございました。はい、さあ、いよいよ第1位。
あ、1位な、あ、1位そうか。はい。
いやどうなんでしょう、これ1位っていうのは、まあ僕も、はい、まあ、正直悔しいです。
お、
毎回、毎回毎回このアニメ見ながら、なんでだよって、毎回俺なんか言ってるんで、ふざけんなよって言ってるんだけど、思わず見ちゃう。52ポイント。
おぉ !50 ポイント超えた、
超えてきました。
はっけ
ー、クズの本会、
これいろんな意味で結構衝撃作だと思います
よ。クズだわ、あいつら本当に死ねばいいのにって思うけど、
あ、
まあやっぱクズの本会面白いですね。
クズ、クズ、ね、クズかな、どうなんだろう。
クズでしょ。
そっからもこう語れる
よ。俺さ、あの、よ、言ってるけど、いや、例えば好きな人に振り向いてもらえなくても、隣になんか異性がいるだけで十分恵まれてるよと思うんですよ。
あ、
で、なんか嘘でも付き合おうよみたいな話になるってないですから、これ僕らの世界にいないな、こういうのって思いながら、ふざけんなよと思いながら、リア充が、クソだと思いながら見てますけどね。
いや、本人の気持ちからしてみたら、やっぱり。これは本当は私がやりたいことじゃないってことだよね。あの、なんか黒の絵の具でなんか塗りつぶされるような描写でもありましたりしますけどね。
まあ、あの、ノイタミナで放送しております。まあ、人気原作、クズの本懐の、はい、漫画が、今、あの、実写ドラマとアニメ同時でやってる
んですよ。ね、もう同時なんですね。
これは、あの、好きな、あの、男の人がいる、高校生。で、好きな女の先生がいる男子高校生。お互いが片思いであることを気づいてから、ちょっとその、距離が縮まっていって、でも、お互いが好きな人は変わらないと。いっそ、その身代わりとして、お前を抱きたいみたいな感じ、お互い抱き合いたいみたいな感じで、付き合うっていうことになる作品なんですけどもね。
ある意味だから、言葉を包まないで言うと、性愛じゃん、それっていう話になるんですけど、まあそこを正面から捉えてるっちゃ捉えてる。
だからもう女の子にタッチしながら、別の女の子と考える。お互いの代用品っていうかね。
そうですね。女の子もこう触られながら、そう、私は、今触っている男じゃない人を想像しながら、私は彼にこういう風に触られたいんだものっていうのが、その衝動がもう抑えきれないから二人付き合ってるというような話なんで、クズっていうことになっちゃうんですよね。
エロいよ。
エロいですね。
エロいです。とはいえですよ、これどうですか、日本全国のオタクの皆さん。好きな子がね、その、いや、まあ振り向いてもらえるのは、まあそれはもうデフォルトです。現実世界のデフォルトだと思いますけど、その時に代用品すらいないじゃないですかっていう話です。
でもいたらこうなっちゃう人もいるよってことでしょ。い
や、だから、うん、リア充どもっていうのは、うん、基本的にその代用品と実際もうすぐセックスをしちゃって、うん、
それで なんやかんやる、やっぱりあの元彼のことが忘れられないとか、ほざいているバカ野郎たちが、
はいはい、
ビッチたちが基本じゃないですか。
うん、
俺はなんでなんだろう。男側もそういうやつ多いし。
はいはい、まあね。
ね、うん、でそれをずっと延々30になっても40になっても繰り返してるわけでしょ、みんな。
うん、
やめろよ、こういうのって。本当愛の伝道師として思うわけです。
タツオ編集長が言ってるのは、その、リア充うんぬんのあれっていうのは、その、代用品とも思ってないでしょ、だから。
いや、そう。
恋愛用だから全部切り替わるんですよ。
だから、例えば、なんかちょっと失恋した女の子とかに寂しい心の隙間に支えて入っていって、好きになってみようかな、みたいな感じで付き合うバカ野郎いるじゃん。死ねばいいと思うんだけど、そいつらずっと同じこと繰り返すわけ。
はいはい、
そう。でもどうですか、オタクの皆さん。
うん、
僕らそういう代用品もいないわけですよ。好きになってみようかなとかじゃないわけですよ。
あ
いや、むしろ3次元とかいいと、俺らはやっぱ2次元、純粋に愛してるわけですから、それを求めてアニメ見てんのに、アニメでこんなのやるの毎週怒ってんの、俺。毎週怒ってんのに面白えわ。そうなんだ、次は。
やっぱドラマだからじゃないですか。人間、ヒューマンなドラマだから面白いんでしょう。
いや、だけど。
二次元でリア充でってなっちゃうとちょっと難しいんじゃないですか。
一生懸命お互いが好きになって、うん、結局二人が愛に目覚めましたとかってんだったら、うん、絶対そんなの嘘って俺は思うから、
うんうん。でもそこがまたファンタジーですよっていう、あの、エンターテインメントとしての手法もあります
し。俺はこれはもう絶対バッドエンドにし
よう。いや、俺もそう思う。俺も絶対そう思う。これは悔しいからって言うじゃなくて、このドラマの作り方だったら、それはありえないよ。面白くないって思うじゃん。
バッドエンドにしてほしい。
散々転がっていて、どうしようもねえところまで。もしくは、いいところまでお兄ちゃんか、もしくはあのお姉ちゃんとどっかうまくいったところで、この関係性がバレてみたいなさ、どうにもならねえところまでいっちゃうと。
破綻して、結局、不幸になる。
なる。
結末を見たい。
見たい。すごく見たい。
確かに、そうなんです。ただ見てるだけじゃなくて、ここ、どのタイミングでこの関係性が、あの、周りにバレたら、どうなるのかって、いろいろ考えさせられる作品ってありますよね。だそれこそ、その主人公の花火ちゃんの友達のえっちゃんって子が、もう気づいちゃってるんですよ。で、周りに言うわけでもなく、花火ちゃんとちょっと関係持ったりとかしてっていうのもあったりしつつ、で、また、その、麦くんでしたっけ、あの、花火ちゃんとその、偽りの関係続けてる麦くんのことを、純粋に好きなモカちゃんって子もいたりとかして、いろん、もう、純粋な子にも悪いし。
これってさ、だからさ、その、デフォルメしてるだけで、基本は現実で起きてること。じゃない、多分。
多分、
そっちが好きな人。
でもそれで言ったら、あの、オタク系の、あの、主人公像を見たって、だって、オタクの子がオタクの女の子っていいじゃんっていう風なのと同じじゃん。自分と同じものを見つけて、この二人っていうのが、報われないよね。あんたもでしょ、私もよっていうので付き合い始めるっていう。入り口はだから、非常に納得がいくわけです
よ。そうなんだよ。だから、妥協から始まってるから、みんな。
はい。
うん、まあ、そこ、そこ。でも そしたらあれなんじゃないの、若い盛りですから、
うん、
そりゃ父の一つも もみたいもまれたいってそうなっちゃうんじゃない、
チュッチュするわと、
だこれがだから年がどっちか離れてるってなるとまた違うんだと思います、はい、そうなってる、
僕は男子校出身者として本当に悔しいです、うん、本当に悔しいですが、
だからギリギリ麦君はそこの大人の部分少し残してる、
ちゃんとね、後半のところが、ね、
だから最後まで俺はやらないけどできるけどどうするよ、
でも
結局っつうのがね、
現実的にはみんなもうやっちゃうじゃん、
やっちゃうんだよ、あの年だとやっちゃうんだよあれね、そこが問題。
そうやって女の子って少女じゃなくなっていくわけですよ。多分。
それやると完全にファンタジーとしてドラマとして、あの、もうあれがなくなっちゃうから、こうギリギリで止めてる面白いの
かな。もうね、そういうことも考えると、毎週見ながら悲しくなるんだけど、どうしても誰かと喋りたくなる。今週のクズの本会
どうなる？わかるわかる。
だからもう明日学校あればいいのにと思うわけ。明日学校あればクズの本会について
語り合えるの。クズの本会見ちゃう。
そうそうそうそう。
誰が悪いと思う。ちょっとあの迷いがの頃の空気から見て
きた。あるあるある。
誰が一番ムカつく。
同世代の人だ子たちが見たらどうなのかね。男はでもありえねえよとかってなるんだ。
まあ、男は
あんなに、ね、女の子はわかる。絶対なるよね。
男はあんなに女の子のこと考えられない。
ないね。
性欲の塊
だもん。走るよね。
高校生だったら
もう
すぐやっちゃうでしょ、あれは。
その辺がやっぱりね、男がちょっとかっこよく見えるっていうところはあるよね。
男がファンタジー
や。そういう意味ではこれガンガンだったっけ、
うん、
よりも少女漫画よりのなんか主人公像にはちょっと見えちゃう。うん、
いい子だよ、ね。
まあいい子だよ。
アストミ先生はどういうとこ見てるんですか？
いや僕は本当にもう毎回見ながら、あの純粋な子が報われてくれればそれでいい。
ああ、なるほどね。
わかるわ。わかる。
僕は本当にあのえっちゃんとモカちゃんが幸せになってくれれば、それまあもちろんあの
もう無理じゃんそれ、無理じゃん。
もちろん主人公たちとかが、うん、あの
幸せになって
ほしい、ね、幸せになってほしいっていうのはあるんです
けど、うん。俺も俺幸せになってほしくない。あの主人公たち。じゃあ今だって あんなさやっといて。うん、何本当に好きな人と結ばれたりとか、うんはい、それも良くないと思う。
言っても
孤独に死ね。
俺でもお話としては、はい、お話としてはそっちも好きだけど、それであのお兄ちゃんとうまくいって、いや両方がうまくっていうよりは彼女の方だけがうまくいって、ニヤッと笑って人生ってちょろいって思ってくらい、はい、でも俺はちょっとグッとくるけど、
あ
うわなんか 生々しくていいなーっていう感じですよ。
俺も悪女嫌い。
知らないのは男だけみたいな。
言っても花見ちゃんはまだ高校生ですか、二十歳にもなってない、まだ若い。
やらしい体ですよ、でも。
やらしい。
花見ちゃんやらしい。
俺ドキドキしちゃったもんだって。
今ね、まあ、あの興味のない子からあの向けられる行為ほど気持ち悪いもんないじゃないですか。すごい尖ってますけど。
言っちゃったね。
ね、あの、この間オンエアされた話では、そのね、皆川先生、ね、すごい高嶺の花と言われてる、うん、あの皆川先生が実は結構なフェチを持ってて、その人から異性から向けられる声ほど気持ちいいものはないじゃないっていう、自分と全く真逆の考えを持った女性と対立して、多分花見ちゃんは大人になってるはずなので、最終的には花見ちゃんも幸せになってほしいっていうのは、いろんな人の考えをして、それはあります。
お父さんみたいなことです。すげえ成長したな、足取り。そうだな、足取りもっと年齢低い方がいいもんな。
そうなんですね。
うん、やっぱなんか毎週なんか語りたくなる、もうクズの本会特集一回やりたい
ぐらい、やりたいですよね。
まあ本当に、まあ毎週なんかいろんなこと考えさせられちゃう、うん、悔しいけど見ちゃう。
そういうやっぱ設定の面白さ、設定組の妙というところがこれはありますね。
というわけで、1位は52ポイント、うん、クズの崩壊でございました。はい、以上1位から20位の期待値ランキングでございました。
熱文字。
はい、はい、というわけで、2017年1月アニメ新番組、うん、全部見てみた件、はい、3人の期待値ランキング、うん、もう一度おさらいしていきます。
はい、はい、
50ポイント超えが1作品です、うん、1位52ポイントクズの崩壊、以下40ポイント台、2位47ポイント鬼平、3位44ポイント昭和元禄落語真珠、4位40ポイント幼女戦記、以下30ポイント台、5位38ポイント悪化、
13区
観察家、6位37ポイントこの素晴らしい世界に祝福を2、うん、7位36ポイント小林さんちのメイドラゴン、8位35ポイントデミちゃんは語りたい、9位30ポイントセイレン、以上が30ポイントオーバーでございます。この辺まではみんな見てほしい
ですね。
続いて10位29ポイントガブリールドロップアウト、11位27ポイント正宗くんのリベンジ、12位25ポイントワンルーム、13位2つリトルウィッチアカデミア風化、15位22ポイント獣フレンズ、16位20ポイントうらら迷路町、このあたりまではオタクかなと思う人はみんな見てほしい、ね。
はい、
17位18ポイントカオスチャイルド、18位17ポイント弱虫ペダルニュージェネレーション、そして秋バズトリップ、20位が10ポイントアイドル事変という、はい、まあ、順位になりました。はい、どうですかねこの順位総括として。
そうですね、でもやっぱり上位は結構やはりお話がグイグイ来るぜっていうのが A パートあの A ブロックが占めてますね、う
ん、今回でも本当なんか固まったね。
固まりましたね。
ほとんど 3人が入れてる、
うん、あやっぱりそうなんですね、うん、
ほとんど3人が何かに入れてるのがもう上位10、15位ぐらいまでかな。
でこうぶっ込みに近くてもこうやっぱ一人だけとかっていう感じになると、やはりその深夜のいわゆる萌えアニメ系のニュアンスが強いものが、それがだから中盤ぐらいに来てるわけですね。
そうですね、
この辺がだから
30ポイント台、
うん、安定してるっちゃ安定してる、こうなんだろう、ぬるま湯加減のものが、
このスバ、うん、このメイドラゴン、デミちゃん、セイレン、ガブリエルドロップアウト、うん、リベンジ、ね、
ワンルームぐらいまでかな。
でしたね。
ワンルームは本当ちょっと押したいね。
ちょっとね。
みんな見て
みて。ちょっと見てみてみ
たいな、ね。ワンルーム俺ちょっと脚本やりたいわ。すげえやりたいわ。フェチまんま出るからね、あんなの。
視点のね、あれがすごいですよね。
足止先生的にはどうですか、今回の順位見て。
いや、やっぱり本当にみんな、ストレートに、いい作品にはちゃんとポイントを入れてくれてるので、さっきのクズの本会のトークの盛り上がりを聞いてもらうと分かると思う。やっぱり上位作品ってみんな喋りたいやつで、
ね、
ちゃんとポイントを入れてるんだなって。もう押してたアイドル事変はそんなにポイント入ってない。バカアニメとしてはぜひ見てください。
アイドル入りましたよ。
アイドル事変。
面白いっすよね。
いよいよ来たなって、待ってました感ありましたけどね。
いろいろバカな設定が乗っかってるし、ね、だって、アイドル議員のことをよく思ってない、昔からいるような国会議員たちが所属してる政党の名前が、老害党です。
もう、番組老害トークってこの番組やってますからね。他人事じゃないですよ、ね。
オーディションが坂を登り切るっていう。意味がわからない。もう、ラブ月中以来
ラブ月中なんですよ。
何これ全然アイドル性関係ないんです
よ。ねえ、びっくりしたよな。応援演説ってステージに上がってきたからね。
そうですね。どんなにそのアイドル議員のことをよく思っていない老害党の議員たちも、アイドルのライブ一回見たら洗脳されたかのようにコロッと性格変わるんですよ、ね。あれ素晴らしいですね。マクロスシステム。
転んじゃうんだよね。
だからアイドル人間はほぼマクロスなんです
よ。そうだよ、ね。アイドル人間ほぼマクロス。
ほぼマクロス。
というわけでね。まあ本当に11位以下でも喋りたい作品たくさんあったんですけれども、ね、ちょっと時間の都合でね、喋れませんでしたけど、また何かの機会があればと思います。皆さんも、これらの作品、またそれ以外でもですね、この1話、このアニメを見た、この1話の感想というのを、熱文字 @gmail.com まで送ってくださいね。というわけで、はい、こうした順位になりましたけれども、まあ、結局サイド B、ね、サイド B はまた独立させて、配信いたしますので、まあどういうどれだけ順位の違いがあるのか、まあ、そして嫁の件などね、初恋の件なども聞いていただければなと思いますんでね、サイド B はまた続けて配信いたしますので、聞いてみてくださいね。なんかお知らせありますか？
お知らせ的には僕はないです
ね。
お知らせですか？あ、僕も特にないです。
まあじゃあ、足止先生のツイッターなどフォローしていただければと思います。
ニャンコデイズ見てください。
ニャンコデイズ、
ニャンコデイズ、
ニャンコデイズ、というわけで、獣フレンズも見てください。
プリキュアももちろん見てください。
見てください。ということで、本日どうもお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
全部見てみたけん、今回もお疲れ様でした。
お疲れ様です。